小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日はこの春で就任3年を迎えた日本点字図書館館長の立花明彦さんをゲストにお迎えします。立花さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。立花さんは1961年生まれの広島県出身、緑内障のため現在の視力は 0.01 から40センチの手動弁程度。小学4年生から盲学校に通い点字を習得、点字受験で大学に進学され、その後神奈川県総合リハビリテーションセンター、日本点字図書館などで勤務されました。また大学院に進学し研究者としても活躍され、過去には静岡県立大学短期大学部で教授として教壇に立っていらっしゃいました。今も都内の大学の非常勤として講義をしています。番組では2022年の4月に日本点字図書館の館長に立花さんが就任されたタイミングで一度お話を伺いました。今日はそれ以来3年ぶりということになりますが、この3年間、コロナ禍もありましたけれども、まず館長として立花さん、どんな3年間でしたか？
はい、今おっしゃったようにですね、コロナ禍であったわけですけども、私としてはこの図書館の館長に就任して、まずは利用する方々を増やしていきたいという、そういう目標を掲げて取り組んできました。なかなかしかしながら実現するっていうのはですね、難しいところもありますけれども、僕の中では順調に進んできたかなという、そんな思いです。
あといくつか当時目指す図書館像についても話してくださいましたけれども、利用者の声を聞きたいのでぜひ館長室を訪ねてほしいというお声もありましたが、このあたりはいかがですか？
残念ながらですね、あまり館長室敷居が高いのかなということで僕自身もそれは考えなければいけないんですけどね、館長室までお越しくださる方は少ないなという、
そうですか、ではね、これをきっかけに日本デジ図書館にいらっしゃる方にぜひ館長室のドアをノックしたらよろしいですか？
そうですね、はい、お待ちしてます。
はい、していただければと思います。さてこの立花さんは大学時代には図書館情報学などを専攻されていて、図書館司書の資格もお持ちです。館長になられる前にこの日本展示図書館で勤務された時代もあったんですよね？
はい、いわゆる図書館司書の中では割と公共図書館のサービスを中心に学ぶわけなんですね。でそういった学びをしている中で自分自身としては展示図書館の利用者でもあると、それで公共図書館と展示図書館のサービスを比べた場合にですね、非常に展示図書館に公共図書館的な、理念というかサービスの進め方を導入する必要性があるだろうという、そういったことに気づかされていくわけですね。もっと言うならば、点字図書館もっともっと頑張ってサービスを活発化させて利用者をね、どんどんと増やしていく、あるいは利用者にとって満足のいく図書館を作っていかなければいけないという、そんな思いになってくるわけですね。それで学んだ以上は自分も現場に出て働いてみたいという、そんなこともあって、こちらの図書館にですね10年間勤務した次第です。
そして、立花さんといえばもう一つ力を入れている研究分野があると伺っているんですけれども。
はい、私はですね、ハンセン病療養所における視覚障害者の生活実態、当時は盲人という言葉の方がね、ぴったりくるんですけども、はい、ハンセン病療養所における盲人の生活実態っていうものをも研究してきています。でこれはですね、やはり私が図書館情報学っていうのを専攻していたことによるわけなんですけどね、はい、言うならばその療養所の中には視覚障害を持った方々がですね、全体の 10% から多い時で 20% ぐらいいらしたんですね。いわゆるハンセン病の後遺症として視覚障害になる方々が結構いたっていうことなんですね。でそういった方々はハンセン病療養所でどんな生活を強いられていたかという、その実態を明らかにしようということで取り組んでいるんですけども、そもそものきっかけはね、
はい、
そのハンセン病問題については2001年に国賠訴訟ということでですね、日本が取ってきた政策そのものがね、非常に問題であったということで、国賠訴訟で原告であった元患者の方々が勝訴したわけですね。でここで初めてハンセン病問題に対して国が正式に謝罪したという、そういった経緯があるんですけれども、それをきっかけにね、そのハンセン病が、いわゆる治る病気であるけれども入所者の方々を療養所にね、隔離させていったことに対しての反省っていうのは国だけではなくって、いろんなね分野でそれはなされるべきであると。例えば宗教においてもやはり、宗教家の皆さんは療養所におけるハンセン病の方々に対してここはあなたにとって大事な場所だよっていうようなね、そういう布教をしていったというようなこともあるわけですね。したがって、我々ね、展示図書館だってハンセン病療養所における視覚障害の方々に対してね、反省すべきことはなかったのかという、それが私の、研究のきっかけになっていくっていうことですね。
改めてにはなりますが、ハンセン病は感染症の一つで、誤った認識から患者やその家族に対する差別や偏見が広まり、大きな社会問題となりました。先ほどその2001年の、日本政府の話もありましたけれども、改めてこの立花さん、このハンセン病がどういうものであって、どのように社会がこう見方を変えていったのかというのを教えていただけますか。
はい、ハンセン病はですね、感染症の一つなんですけれども、感染力はね、非常に弱いんですね。いわゆる濃厚接触等によってそれは発生するということなんです。しかしながら、そのハンセン病の後遺症っていうのはですね、顔とか手とか足とかにね、変形をもたらすということもあるし、先ほどお話ししたように視覚障害をももたらすこともあるということなんですね。でそういったことから非常にこう恐ろしい病気だっていうふうに、思われていたわけなんですね。で国としてもですね、明治政府になった時に当時約3万人ぐらいのね、患者さんがいたというふうに言われているわけですけれども、その明治になって海外からね、いろんな人々がやってくる、そうした中でハンセン病の人たちが街をね、うろうろしていくっていうのは非常に、国の恥であるという、そんな思いに、なってですね、ハンセン病の人たちを、隔離しようという、そういった動きになっていく。で隔離するためにはハンセン病そのものがね、非常に恐ろしい病気だっていう、そういうふうに国民に植え付けていくという、そういうふうな流れになっていくわけなんですね。でハンセン病そのものはですね、貧困であるとか栄養失調であるとかね、衛生上の問題とか、そういったことによって発生していく。したがって今ではですね、この日本の国というのは非常に衛生状態も良くなった、あるいは、皆さんですね、栄養もしっかりとれる、状況になって社会が変わってきてますから、日本においては今、基本的にハンセン病の患者さんは発生はしていないという、そういう状況ですね。
立花さん、このハンセン病患者の皆さん、長い間隔離政策が続いたんですよね。
おっしゃる通りですね。今申したように、従って明治政府はですね、はい、そういうハンセン病の方々が社会で、あるいは町の中でね、うろうろして欲しくないということから、1907年に雷予防に関する県という法律を作るわけですね。でその中では、いわゆる町に歩いている方々のおいては療養所を作って、全国に5つこの段階で作りますけども、はい、その療養所に作って、そこに隔離しようということになるわけですね。したがってここでポイントになるのは、在宅でね、暮らしている方々においては入所のその対象ではなかったわけなんですね。だけど1931年ですね、はい、1931年に雷予防法という法律を作って、この時点で家にいる、ね、患者の方々、はい、それから町でいろいろと、いわゆる家がなくって歩いている方々においても、隔離の対象、療養所にね、収容する対象として見ていくわけですね。
より厳しく。
そうですね。でさらに恐ろしいのは、1958年にはですね、この雷予防法を改正しまして、さらにこの隔離を強化していったという。この時はすでに特効薬っていうね、
はい、
プロミンが、まあ、最初のものですけども、はい、これが開発されて、ハンセン病は治る病気であるというふうにこう見られてきた、
はいはい、
それから1955年以降ですね、世界的な動向としては、在宅でね、いわゆる病院に通って治療すればいいよ、そういう療養所というようなね、隔離政策は不必要であるという、うん、そういう流れになっていくわけですけども、日本だけはね、唯一従来通りの隔離政策、それも法律を作って行って、1996年になってようやくこの雷予防法が廃止になるということになるんですね。
じゃあ治療薬が見つかったのに、まあ、世界でもその流れが変わってきていたのにもかかわらず、日本だけその取り残されて。
そうですね、日本だけが他国とは異なる、いわゆる、非常に非人間的な、ね、政策を取ってきたという、これがいわゆる歴史上、私は負の歴史だと思ってますけどね。
お送りしてきました小鳩の愛、今週は日本展示図書館館長の立花明彦さんにお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。私はまだまだ不勉強で、ハンセン病について詳しく知らなかったのですが、今回立花さんのお話を伺って初めて、ハンセン病療養所には視覚障害者の方もいらっしゃったことを知りました。療養所にいた方々はどんな生活をされていたんでしょうか。インタビューの続きはまた来週お届けします。ここまでのお相手は、日本テレビアナウンサー杉野真美でした。